なぜこの作り方なのか。唐揚げは日本の揚げ鶏ですが、その特徴的なクラストを生み出す技術は、西洋のフライドチキンの方法とは意味のある違いがあり、なぜかを理解することでレシピ全体が説明される。最も重要な単一の選択は、コーンスターチや薄力粉ではなく片栗粉を使うこと。片栗粉は揚げるときに異なるゼラチン化をする。高温で油の中で水ぶくれ状になり、ひび割れる、より薄く不均一なクラストを形成する。水ぶくれは欠点ではない。それが目標です。各水ぶくれはでんぷんが固まる前に、鶏肉の水分からの蒸気がコーティングを押し破った小さなポケット。高温でクラストが乾燥すると、それらのポケットが中空で壊れやすいパリパリとした構造になる。薄力粉は滑らかなパン粉のような殻を作る。コーンスターチはその中間を作る。唐揚げが知られている特定の食感を作るのは片栗粉だけです。2段階のマリネの順序も技術的に意図的です。1段目のマリネ、醤油、酒、生姜、ニンニクが内側から鶏肉に味をつける。酒は特に重要、軟化剤として機能し、エタノールが筋タンパクをわずかに分解する。また鶏肉の臭み消しとしても機能する。2段目のマリネ、衣をつける直前にのみ加える卵黄だけが表面に薄くネバネバとした乳化した層を作る。これが2つのことをする。片栗粉がより均一に付着するのを助け、鶏肉とでんぷんの間にタンパク質が豊かなインターフェースを追加することで水ぶくれ形成に貢献する。二度揚げのシーケンス、低温から先160度で休ませ、高温を続く185度では密なタンパク質を揚げる際に内在する問題を解決する。160度では外側を焦がさずに熱が中心まで浸透する。185度では外側が激しく乾燥してパリパリになる。単一の高温で揚げると、外側が中心が完成する前に焼け、または中心が完成しても外側が焦げる。2段階のアプローチが、中まで火を通すことと外側をパリパリにすることを分離し、それぞれを最適な温度で行う。ペーパータオルではなくワイヤーラックで水気を切ることが重要で、唐揚げは型の下の空気循環が蒸気でクラストが再度柔らかくなるのを防ぐために必要だから。よくある失敗、片栗粉の代わりにコーンスターチを使う。目安、片栗粉、コーンスターチや薄力粉を周囲にしない。なぜそうするのか。片栗粉は熱い油の中で独特のゲル化をする。唐揚げを定義する不均一な水ぶくれクラストを生む。コーンスターチは均一なパリッとした殻、ポップコーンチキンに近い。薄力粉はパン粉風の表面。どちらも別料理。どうするか。日本食品店やアジア食品店で片栗粉を購入、裏面のポテトでんぷん表記で確認。代替法、コーンスターチしかない。コーンスターチ 70% プラスボイコ 30% の混合で挙動を近づける。ただし本物の水ぶくれにはならない。単一の温度で揚げる。目安、1度目160度4から5分3分休ませる。2度目185度90秒から2分。なぜそうするのか。単一温度は妥協を強いる。中まで火が通るが外が焦げる、または外がパリパリだが中が生のまま。二度揚げは中まで火を通すと外をパリッとさせるを分離し、それぞれを最適温度で行える。どうするか。温度計を使う。最初から2回の揚げを計画。代替法、温度計なし、木の端テスト。160度ではゆっくりした安定した泡、185度では即座の激しい泡。油に入れすぎる。目安、1回4から5個まで。油温の低下は10度以内に。なぜそうするのか。冷たい鶏肉を油に入れると熱の吸い込みになり、多すぎる型で温度が崩壊し、揚げずに自分の汁でポーチされる。結果は柔らかく淡くベタついた唐揚げ。どうするか。バッチに分ける。バッチの間に油温を戻す。代替法、一度に多く揚げたい。より深く狭い鍋でより多くの油量、熱容量を増やす。1度目と2度目の揚げの間に休ませない。目安、1回目と2回目の間に3から5分、ワイヤーラックの上で休ませる。なぜそうするのか。休ませることで内部の熱が再分布、余熱調理、表面の水分が外に移動して蒸発を始める。省略イコール内部がしんなり、 水ぶくれの形成が弱い。どうするか、1回目を始める前にラックを準備。水切り、待つ、2回目。大体法、時間がない。最低2分は許容。休ませゼロより明らかに良い。ペーパータオルで水気を切る。目安、水切り盛り付けともにワイヤーラック。ペーパータオル負荷。なぜそうするのか。ペーパータオルは鶏肉の下に蒸気を閉じ込め、2から3分でクラストが柔らかく。ワイヤーラックは蒸気を下方向に逃がし、食べる10分以上クリスプを保つ。どうするか、揚げる前に天板の上にラックをセット。揚げた型を直接置く。代替法、ワイヤーラックがない。金属の網、または端を皿に渡してピースを持ち上げる。1段目のマリネが短すぎる。目安、最低30分。冷蔵で最長12時間。なぜそうするのか。30分未満では醤油と酒が筋繊維に浸透していない。内部は無味、表面だけ味がついた状態。長時間、一晩で深く統合された風味、優れた唐揚げを定義する味が育つ。どうするか、計画的に、朝にマリネ、夜揚げる。代替法、すぐ揚げたい。強めのマリネ、生姜ニンニク多めで、常温45分、冷蔵ではなく。何を見るか、1段目のマリネ後、鶏肉がより濃い色になり、醤油と生姜でわずかにネバネバした表面になっている。でんぷんの衣、わずかにダマになって湿っている。ダマが水ぶくれになる。1度目の揚げ、薄い黄金色、茶色でない。ピースが浮いて、安定したじゅわじゅわ音がする。内部温度70度しで、休ませた後、外側がわずかにマットで乾いた様子になっている。2度目の揚げ、深い黄金褐色への素早い色の変化。水ぶくれが目に見えて形成されて弾ける。ラックの上、箸で叩くと中空の音がする。ピースにわずかな艶がある。料理人としての味方。ワイヤーラックの指示が最もよく省略される細部であり、唐揚げが食べる10分間パリパリを保つか、テーブルに届く前に、落胆するものに柔らかくなるかを決める細部です。唐揚げは、調理の最後の5分が食べる最初の5分と重なることを必要とする料理。二度揚げの論理がここでの転用できる原理です。中まで火を通すことと、外側をパリパリにすることを分離することは、内部と外部に異なる理想的な熱履歴がある任意のタンパク質に唐揚げを超えて適用される。鴨のコンフィ、二度揚げポテトチップス、豚バラ肉の二度調理。特定の温度は異なる。構造的な論理は同じ。試作メモ、片栗粉対コーンスターチ対50-50ミックスを各4バッチ試した。片栗粉は一貫してより顕著な水ぶくれと、より軽く、よりひ弱な食感を生み出した。コーンスターチはより均一で、個性が少なかった。ミックスは中間だった175度で、多くのレシピが提案する妥協点の温度での単一温度の揚げも試した。内部は火が通ったが、外側はパリパリが少なく、水ぶくれは最小限だった。二度揚げが全てのバッチで、優れた結果を生み出した。関連用語、片栗粉、唐揚げの特徴的な水ぶくれ状のクラストを作る、じゃがいもでんぷん。二度揚げ、中まで火を通すことと、パリパリにすることを分離する、未温度技法。マリネ、2段階の風味付けと決着のプロセス。居酒屋、唐揚げが定番のカジュアルな日本の飲食スタイル。